ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbang wakyo. 2026年6月9日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、リカさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 332kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送を聞くことができます。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは、最初のニュースです。ブラボー大統領、友好国8カ国の大使から信任状を受領についてお伝えします。インドネシアのブラボー・スビアント大統領は月曜日、ジャカルタのメルデカ宮殿で友好国8カ国の特命全権大使を迎えました。各大使は、インドネシアにおける外交任務の正式な開始の証として、大統領に信任状を直接手渡しました。アニス・マッタ外務副大臣は、会談の中でブラボー大統領が現在の国際情勢のダイナミズムにおけるインドネシア外交の主要な方向性と原則を伝えたと説明しました。大統領によると、インドネシアは引き続き独立積極の外交政策を堅持し、特定の権力ブロックに加担せず、いかなる国とも軍事同盟を結ばない姿勢を維持するとのことです。さらに、アニス外務副大臣によると、大統領は様々な世界の問題に対する平和的な解決の重要性を強調しました。国と国との関係がかつてないほど相互に結びついている現代において、その重要性はさらに増していると評価されています。
先
ほど大統領は各大使に対し国際外交におけるインドネシアの原則は独立積極であると説明されました。私たちはいかなる国とも軍事同盟を結んでいません。また、大統領は現在の世界はかつてよりはるかに狭くなっているため、今必要とされているのはあらゆる形の平和的な解決策であると述べられました。
会談では、各大使からもインドネシアと自国との関係についての短い見解が述べられました。その一人であるパレスチナのアブダルフタハ・アフメド・ハリル・アルサッタリ中インドネシア大使は、インドネシアで任務につけることを誇りに思うと語りました。大使は、パレスチナとインドネシアの関係はこれまで緊密に結ばれてきたと強調しました。そのため、インドネシアでの任期中、両国関係をさらに強化していくために全力を尽くす決意を表明しました。
偉大な国であり偉大な人々がいるインドネシアに立ち会えることを誇りに思います。ご存知の通り、パレスチナとインドネシアの間には非常に緊密な関係があります。私はこの関係をさらに発展させるために最善を尽くします。
プラボー大統領の信任状を提出した友好国8カ国の大使は以下の通りです。スリランカのスマドリカ・サシカラ・ブレマワレ・ダネ大使、フィリピンのクリストファー・バルタザール・モンテロ大使、韓国のユン・スング大使、チェコのペトル・コプル・ジワ大使、 パレスチナのアブダルフタハ・アハメド・ハリル・アルサッタリ大使、ギリシャのディミトリオス・ミハロポロス大使、レバノンのサラム・アル・アシュッカル大使、そしてセントルシアのミニサ・ランバリー大使です。それでは次のニュースです。インドネシア食品輸出拡大に向けて原子力の活用へについてお伝えします。国家研究イノベーション庁は医療、食品及び農業セクターにおける原子力技術をベースにしたイノベーションの開発に注力しています。同庁のアリフ・サトリア長官は月曜日、2026年6月4日国際会議において、医療や食料安全バンドのための原子力技術は今後も開発を継続していく分野の一つであると述べ、その中には輸出向け果物製品での食品商社も含まれていることを明らかにしました。サトリア長官は、インドネシアが長年にわたり他国の商社施設に依存してきたと指摘しました。同長官は、食品の最終目的地へ輸出する前に、商社処理のためだけに一度海外へ輸送しなければならなった事例を挙げ、これが物流コストや生産コストを押し上げる代理になっていたと言及しました。この課題に対処するため、同庁はジャカルタに食品商社施設を開発しました。これにより、輸出業者は国内で食品の保存、栄養品質の維持、そして微生物や害虫からの保護を行うことが可能になります。それでは最後のニュースです。インドネシア、カンヌライオンズを通じて世界のアドバタイジング市場を標的について伝えします。クリエイティブ経済省は、インドネシアの広告業界がさらなるステップアップを遂げ、グローバル市場で自信を持って競い合えるよう後押ししています。この取り組みは、インドネシアの2人の若き才能、ニア・マウラニ氏とムハンマド・ダファ・アウリア氏がフランスで開催されるカンヌ・ライオンズ国際クリエイティビフェスティバル2026に参加することに挑んで進められているものです。トゥク・リフキ・ハルシャ・クリエイティブ経済省は月曜日、2026年6月4日、ジャカルタで国際的なクリエイティビの舞台にインドネシアの才能が登場することは、国内のクリエイティブ産業の質の高さを証明する重要なモメンタムになると述べました。同省によると、インドネシアの若者の作品が世界に認められば、広告制作やクリエイティブコンテンツにおけるインドネシアの実力に対する信頼も高まるとのことです。また、広告サブセクターは大きな経済的ポテンシャルを秘めていると説明しました。投資調整庁のデータによると、2025年における広告サブセクターの投資額は6兆6000億ルピア、約3億6300万米ドルに対し、クリエイティブ経済セクターの中で第5位の規模を誇っています。トゥクリフキ大臣は、カヌーライオンズへのインドネシアの参加が単に実力を披露する場にとどまらず、世界の広告プロジェクトや投資がインドネシアへさらに流入する道を開くものとなるよう期待を寄せています。これにより、国内のクリエイティブな才能が作品制作やコラボレーションを行うためのより広い空間を得られるようになります。インドネシアは過去にもこのヤングライオンズの舞台で誇らしい実績を残しています。2022年にはレオ・バーネット、ジャカルタのランディ・ハンドコ氏とジョシュア・チャンドラ氏がカンヌ・ヤング・PR ライオンズで金賞を受賞しました。この快挙はインドネシアがこの世界的なクリエイティブコンペティションにおいて初めて最高賞を獲得した歴史的な出来事となりました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。
Thank you. Voice of Indonesia。
Jenjang berikutnya, bosan aku mendengar pertanyaan yang sama. Dimanapun aku berada, tiada habisnya.Tentukan ini masa Bukankah semua indah pada waktunya Bosan aku mendengar pertanyaan yang sama Dimanapun aku berada Tiada habisnyaYang sama dimanapun aku berada tiada habisnya.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia 今日の名言です。今日の名言は 法律は社会の秩序と公正を守るための手段ですとムフタール・クスマート・マジャ氏が言いました。ムフタール・クスマート・マジャ教授は2期にわたり法務大臣と外務大臣を務めました。彼は1955年にインドネシア大学法学部社会科学部で法学修士号を取得しました。彼のキャリアが大きく飛躍したのは1957年にジュワンダ首相が宣言した軍統国家概念の発展させる任務を担った時でした。それ以来彼は海洋法に関するさまざまな国際会議に積極的に参加し、専門家や各国代表に軍統国家の概念を提案しました。その努力は1982年の国連海洋法条約で軍統国家の概念が受け入れられるという成果に育がりました。
Voice of Indonesia。
の皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト llr.it をご覧ください。 校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LRI.co.id、インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、きたる2026年6月22日に迎えるジャカルタ市の第499回創立記念日が近づくにつれ、私たちの頭にはすぐに毎年行例の祭り、パカンライアジャカルタ、または PRJ のにぎわいが浮かびました。で、この首都の記念日は1527年にファタヒラ王子が住んだクラパを攻略し、ジャヤカルタと解明した歴史的な出来事に根ざしています。そしてこの特別な瞬間をさらに盛大に祝うため、1968年に商工会議所のハジ・シャムスディン・マガン氏とアリ・サディキン知事の発案により、初めてジャカルタフェアが開催されました。開催当初からこのイベントは単なる国産品のプロモーションの場としてだけでなく、あらゆる層の人々に娯楽と社会的交流の場を提供するよう意図して企画されていました。60年近くの歩みの中、現在ジャカルタフェアとして親しまれているこの祭典は、歴史的なルーツを失うことなく時代の進歩に適応し続けてきました。この一大イベントは様々な背景を持つ何百万人もの来場者を引きつけ、ショッピングや多彩な文化パフォーマンスを楽しみ、市民の祭典へと見事に変貌を遂げました。PRJとジャカルタ創立記念日の密接な関係は、このフェスティバルが単なる娯楽ではなく、市民の街への帰属意識を強める経済活動の象徴であることを証明しています。現在まで受け継がれているこの象徴的な伝統を通じて、私たちは単に楽しくお祝いするだけでなく、ジャカルタのアイデンティティを形成する長い歴史を大切に守り続けるよう招待されているのです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。2016年6月9日から11日までバリ島カランガセムカンタンゲナンプレシシンガン伝統村で開催されるタンゲナンプンガリンシンガン文化フェスティバル2026年を過ぎて、バリ島で最も復る最も反骨的な文化遺産の一つをご紹介いたします。このフェスティバルはマジャパヒト時代以前から続く先祖代々の伝統を今なお守り続けている、これのバリ人コミュニティであるバリアガの人々の豊かな文化を紹介する場となっています。この祭りは文化的な観光名所であるだけでなく、何世紀にもわたって守り切ってきた文化遺産の保存するための取り組みであります。興味深いことに、この祭りは一般に公開されており、来場者は無料で楽しむことができます。 リスナーの皆さん、この祭りの主な見どころの一つはパンダン船のアウリはマカレカレと呼ばれるタンガナンペガウリンシンガンの伝統的な儀式です。これはインドラというヒンズー教の神への敬意を表しておかわるものです。この伝統行事では村の若者たちがトゲルのあるパンダの発達の盾をつけて大概に戦いを繰り広げます。一見スリリニングに見えますが、この儀式には世代から世代へと継がれてきた伝統に対する兄弟勇気、そして敬意が込められています。このフェスティバルは観光客にとってバリのもともと貴重な文化遺産の一つであるゲーリンシングオリシルゼッコに開会でもあります。この布は非常に解消な21カット技法を用いて敷かれており、世界でもがごく限られた地域でしか見られないものです。来場者はゲリンシングオリはワークショップに参加し想像していく工程機を身近で観光できるほか、地元の人々の生活に遅れ勝負と調和の象徴と信じられているこの布用の鉄業と的な意味についても来会を膨らむことができます。文化公園やワークショップに加え、来場者はストーリーテリングとハイレテージスワに参加し、タンガナンペグリンシンガン村の歴史やバリアガの伝統、そして時代の変化の中でも先祖代々の価値を守りつけている先住民族の生活について学ぶことができます。このフェスティバルを通じてインドネシアは再び再開上環境規約を魅了する豊かな文化と多様な伝統を披露しました。リスナーの皆さん、2026年のタンガナンペグリシアン文化祭は伝統と現代性が共存することを証明しました。グローブラクの波の中のあってもタンガナンペグリンシンガン村の住民たちは将来に世代 A の一の遺産として自らの文化的アイデンティティを守りつけています。このフェスティバルはを通じて来場者はユニークな文化公演を楽しむだけでなく、インドネシア国民のアイデンティティの重要な一部である人生観、霊体観、そして先祖の遺産への敬意についても来会を含めることができます。リスナーの皆さん、これでインドネシアからお便り終わります。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアから世界へお届けしているフェイスオフインドネシア、リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。 リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はngaben adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語で ngaben は死体を焼く儀式です、についてお伝えします。リスナーの皆さん、それでは ngaben adalah upacara pembakaran jenazah、 日本語で ngaben は死体を焼く儀式です、という会話をご紹介します。この会話はホステルの前の道路に沿って仮装式の行列が行われていた時に、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス氏とホステルのオーナーはクリス氏にガベンという儀式の意味を説明します。
ramai sekali pura di sana, ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Rizna minasang, kaiwa o kita to, kyou no topic, ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Nihongo de, ngaben wa shitai o yaku gishiki.に関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ウパチャラ、ウパチャラ、日本語で儀式、儀式。ペンバカラン、ペンバカラン、日本語で燃焼、燃焼。ジェナザ、ジェナザ、日本語で死体、死体。Umat Hindu, Umat Hindu, 日本語で Hindu 教, Hindu 教. Di Bali, Di Bali, 日本語で Bali de, Bali de. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. 日本語で Ngaben wa Bali to de okonawareru Hindu 教の葬儀の仮装儀式です。ガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮装儀式です。ラマイスカリ、ラマイスカリ、日本語でとてもにぎやかです、とてもにぎやかです。プラ、プラ、日本語でテラ、テラ。アダ、アダ、日本語である、ある。アチャラ、アチャラ、日本語で行事、行事。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはガベン adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali、 日本語でガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮装儀式です、という文が聞きました。この文の中にはアダラ、日本語ではという言葉があります。その言葉は何かの定義や意味をマークするのに役立ちます。アダラ、日本語ではという言葉はガベン、日本語で仮装式の意味を定義するために使用されます。他の例は、ではアダラ、日本語ではという単語の使用例を聞いてみましょう。ジェナサアダラトゥブオランヤンスダムニンガル、日本語で死体とは亡くなった人の遺体のことです。ウマッアダラパラプニクッスワトゥアガマ、日本語で信者は宗教の信者です。バリ島の観光名所の一つは寺院の建物の形をした典型的なランドマークです。プラ、日本語で寺院 を意味します。ヒンズ教等の礼拝の場所になります。バリ島の様々な場所で特徴的な建物構造や装飾品で見つけることができます。リスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
リスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、住んだ地方の伝統料理がお好きな方がなら、サンバルの付き合わせララパンとしてよく出されるポポハンの葉の爽やかな、すでにおなじみですよね。で、学名をピレアトリネルフィアウィというこの植物は湿度の高い山脈地帯でよく育ち、噛むとシャキシャキしつつも柔らかい食感が楽しめることから非常に人気があります。で、ほんのりとした甘みのある爽やかな味わいに加え、間違いなく食欲をそそる独特の心地よい香りを放つのが特徴です。非常にその中に含まれる栄養価を最大限に保つため、このポポハンの若葉は新鮮な生のまま消費されます。ご飯のお供というシンプルな役割の裏で、実はポポハンには食物繊維やビタミン、そしてフリーラジカルを撃退する強力な抗酸化物質など驚くべき栄養量がたっぷりと詰まっています。伝統的にこの柔らかい緑の野菜は消化器系をスムーズにし、軽い腹痛の症状を和らげる効果があるとして古くから信じられてきました。さらに興味深いことに、この地元植物の大きな可能性は現在研究者たちからも注目されており、健康分野における天然の生理活性化合物の供給源として、組織培養技術を通じた開発が期待されています。ポポハンの存在は舌で美味しいだけでなく、私たちの体にも素晴らしい健康効果をもたらしてくれる、インドネシアの豊かな生物多様性をはっきりと証明してくれています。リスナー皆さん、エレリの放送はいつでも、どこでも、エレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして、Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ LL デジタルをダウンロードしてください。インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はパプア州の観光地、コフィアオ島をご紹介します。コフィアオ島は世界の産業多様性の中心地であるラジャアンパットにある大きな島々の中で最も小さく、訪れる人も少ない島です。島の大部分は珊瑚石灰岩と嘘とした熱帯雨林に覆われたいくつかの火山丘で構成されており、 全てが豊かな自然と美しい景色を提供しています。人が少ないところに行きたいならここを訪れてください。ここではビーチでの水泳や日光浴、シュノークリング、ダービング、サンゴ礁の豊かな海での水中撮影を行うことができます。この侵入禁止区域と思われる場所では犬綱探検、ビーチでのハイキング、ビーチクローミングなどサンゴを傷つけないよう注意してください。ディアビレッジの向かいにある内陸の湖まで冒険的なハイキングを楽しみましょう。運が良ければ途中で極楽鳥の魅惑的な舞、ハウコフィアフグリンニシキヘビ、取りすぎる最長の羽ばたきを見ることができ、そしてドキオムの鳴き声を聞くことができます。カフェオプロパの南西にはワロなどの平らな砂浜の島々があり、いくつかの有名なダイビングスポットが皆さんの探索を待っています。さらに珍しいものがあるかもしれません。コフィオ島はイヌリシャ固有の鳥コフィアオオカバマララ、またはコフィオイカヒヤップ、パラダイスカワセミ鳥、またはピタコフィオチカカクの生息地です。これら2つの固有の鳥はコフィオ島の低地森林に生息しています。コフィオ島にはコフィオモナクやパラダイスカワセミの生息地であるだけでなく、世界最大と言われる多様なサンゴ礁もあります。コフィオ島はダイバーやシュノークリング愛好家にとっての楽園でもあります。サンゴ礁面積が 13,000 ヘクタールを超えるこの島の周囲の海域には290種類以上のサンゴ礁があり、世界で最も生物多様性の高いダイビングスポットの一つです。クララの海域は数種類のクジラやイルカの外遊ルートになっていることが多く、幸運にもそれを目撃できた人にとってはさらに魅力的です。インドネシアの首都ジャカルタからパプア北西部のソロンまでは飛行機で6時間かかります。バリ島からソロンまで飛行機で行くこともできます。ソロンでは、そこからコフィオまでのフィニッシュボートツアーに参加するか、パプアダイビングリゾートでボート、またはヨットをレンタルします。この地域を訪れるためのフルサービスの定期料金、ほとんどが船上泊付きが手配されます。宿泊施設なども充実しているので、旅行の際も安心の島です。宿泊施設等が利用できるので、この島での旅行の水を心配する必要はありません。明日の皆さん、これでパソナイヌリショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Dunia asmaraku, dunia asmara. Makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu, kamu, kamu. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku terindah.
love is like a miracle, and it is more than just physical attraction. If it's over individuals, we have this spiritual connection. The passionate is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you, and I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナー皆さん、音楽の広場です。今回は南カリマンタン州バンジャル県のウマアバという曲をご紹介します。ウマアバという曲は歌手兼作曲家のアナン・アルディアンシャ氏によって、特にバンジャルの曲として作曲されました。ウマ・アバという曲はタイトルの通り父と母を意味し、子供たちのために奮闘する親の物語を歌っています。天気がとても暑くて、肋骨と腰がずれてしまったように感じたにもかかわらず、母はそれでも食べ物を探しに行きました。一方、父親は大雨が降り、雷が鳴り響いたにもかかわらず、仕事に行き続きました。この曲は子供の両親に対する愛も歌っています。彼は両親の疲れと汗を喜んで変わります。その子はまた、幼い頃から愛してくれた両親の罪を許してくださるよう神に祈りました。それでは皆さん、ラジャーが歌うウマアバです。これで音楽の広場を終わります。
Sambung hujan lebat arus. Hapus darah suan galumbangnya, awak basah kedinginan di tengah sungai. Abah maluntar baluman tentu pakulinya, abah batulak mencari akan rezekinya.
Minasang, zannen nagara kore de 1 jikan o mou tachimashita. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasang, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Insta to TikTok wa VOI _ official. YouTube wa VOI official. Anata mo RRI Digital Apri to website rri.go.id kara Voice of Indonesia no housou wo kiku koto mo dekimasu. そして受信報告書はメールで poilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。